主は今招いて言われます。眠っている者よ、起きよ。死者の中から立ち上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされる。正英賛美歌29番、天の御霊も。賛美歌29番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りをいたします。兄弟たち、眠りについた人たちについては、希望を持たない他の人々のように嘆き悲しまないために、ぜひ次のことを知っておいてほしい。イエスが死んで復活されたと私たちは信じています。それならば神はまた同じようにイエスにあって眠りについた人たちをイエスと共に導き出してくださいます。愛する天の父なる神様、流してくださいました十字架の血をあがめて心から感謝を申し上げます。この朝、先に天に召された兄弟姉妹の地上の歩みにおいて与えられた数々の恵みを思い起こし、記憶し、感謝を捧げる聖徒の日合同記念礼拝を捧げます。一人一人の心の中に今思い浮かべる方々がおられるのではないでしょうか。地上に今ある私たちが本当にその方々を思いながら過ごすこの礼拝でありますけれども、この朝の礼拝、地上における礼拝だけではなく、天上ではあなたと顔をまみえて多くの方々が喜んで礼拝を捧げていることでしょう。どうぞこの朝、全世界で持たれています教会の礼拝とともに、天上で持たれていますその礼拝も思いながら、あなたからの御言葉を待ち望んでおります。一週間の歩みを守ってくださった主が、新しい週も私たちと共にいてくださり、この朝の礼拝で受ける恵み、いただくこの御言葉を握りしめて、また新たに力を得てこのところからスタートできることを感謝いたします。この礼拝でメッセージを取り継がれます川原崎先生をどうぞ強めてくださって、御油を添えてくださり、通る聞く方として主が用いてくださいますように。また聞く私たちも、いろんなことから解き放ってくださって、心を真っ白にし、あなたの言葉に耳と心を傾けることができますように、この時守り導いてください。インターネットを通して礼拝を捧げている方々もいると思いますけれども、どうぞ時を同じくして共にあなたを見上げることができますように、主が導いてください。一切委ねて、愛する主の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。引き続いて主の祈りです。賛美歌 93-5-A 主の祈り A、 賛美歌 93-5-A をお開きください。 天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。続きまして詩編を購読します。詩編121編、詩編121編です。聖書は旧約聖書951ページ、旧約聖書の951ページ、詩編121編です。司会者が一節をお読みします。会衆の皆様は二節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と一節ずつ交互に読んでいきます。それでは詩編121編一節から購読をします。都に昇る歌。私は山々に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのか。
私の助けは主のもとから、天と地を作られた方のもとから。
主があなたの足をよろめかせることがないように、あなたを守る方がまどろむことがないように。
見よ、イスラエルを守る方はまどろみもせず眠ることもない。
主はあなたを守る方、主はあなたの右にいてあなたを覆う影。
昼太陽があなたを打つことはなく、夜月があなたを打つこともない。
主はあらゆる災いからあなたを守り、あなたの魂を守ってくださる。
主はあなたの行くのも帰るのも守ってくださる、今より常しえに。
アーメン。それでははじめに小島さんにお祈りをしていただきます。
主はあらゆる災いをからあなたを守り、あなたの魂を守ってくださる。主はあなたの行くもの帰るのを守ってくださる、今よりとこしえに。恵みと憐れみと富たもしをあなたが優るこの10ヶ月の間守ってくださり、またこの11月のこの聖徒の日をここに迎えることができましたことを心から感謝いたします。本当に多くの先輩たちの方々のその祈りによって、導きによって、本当に今こうして教会に集うことのできます幸いを感謝いたします。どうか本当に私たちもまた本当に先輩たちに習って主の道を本当に歩むことができますように、そして人々の中に主の御声を届けることができますように、あなたがどうぞ守りくださいますようにお願いいたします。本当にコロナも少しは本当に収まりかけていますけれども、主よ本当にあなたがいつもこの災いの中からこうして守ってくださり、あの礼拝を持つことのできます幸いを感謝いたします。土日またにはまだ本当に礼拝をしたくても、本当に教会の礼拝がないのよということを耳にすることがありますけれども、主が本当にこうして私たちを守り、あなたが導いてくださってこの人の中に加えていてくださいます恵みを心から感謝申し上げます。どうぞ本当に山のところにある人たち、またその色のために携わってくださっている人たち、主がすべての方の 足元を守り、そして力を与え、恵みを与え、癒しを与え、本当に主よ、あなたがすべてを守りくださいますようにお願いいたします。本当に何の本当に今まで当たり前のように過ごしてきた日を、本当にもう一度このコロナの時に私たちが顧みることができますけれども、主よ、本当にどうぞもっともっと本当に幸せだったことをもう一度本当に感謝することのできる日々となしてくださいますようにお願いいたします。主よ、本当に今日はまた本生徒と非生徒の日として先生からメッセージをいただきますけれども、主よ、どうぞお語りくださいます。先生の上にまた本当に聞きます一人一人、この私たちの上にもあなたが特別な礼を持ってどうぞお届けくださいますようにお願いいたします。道にある人がいましたらどうぞあなたがお守りくださり、ここに届けてください。また第一礼拝、第二礼拝、第三礼拝とすべての礼拝を主の御手の中にあって進めていくことができますように、どうぞお守りくださいますようにお願いいたします。本当にだらない祈りでございますけれども、主が本当にこの私たちをすべてを許し、癒し、そして慰め、力を与えて、これからの日々の中に主がお守りくださいますことをお願い申し上げます。今からの時主に委ねてイエス様の御名によって感謝してお祈り申し上げます。
アーメン。それでは続いて皆様ご一緒にお祈りをいたしましょう。1分間その場でお祈りを捧げましょう。それではお祈りをそこまでにいただきまして、続きまして聖書朗読です。聖書の箇所はこの朝2箇所ございます。まず最初は詩編23編1節から6節、旧約聖書の839ページ、旧約聖書の839ページ、詩編23編1節から6節。もう一箇所はペテロの手紙12章24節25節、新約聖書の421ページ、新約聖書の421ページ、ペテロの手紙12章24節から25節です。
詩編23編1節、賛歌ダビデの詩。主は私の羊飼い、私は乏しいことがない。主は私を緑の野に伏させ、憩いの御際に伴われる。主は私の魂を生き返らせ、皆にふさわしく正しい道へと導かれる。たとえ死の陰の谷を歩むとも、私は災いを恐れない。あなたは私と共におられ、あなたの鞭と杖が私を慰める。私を苦しめる者の前で、あなたは私に食卓を整えられる。私の頭に油を注ぎ、私の杯を満たされる。命ある限り、恵みと慈しみが私を追う。私は主の家に住も、 日の続く限り。ペテロの手紙2章24節。そして自ら私たちの罪を十字架の上でその身に負ってくださいました。私たちが罪に死に、義に生きるためです。この方の打ち傷によってあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は魂の牧者であり、監督者である方のもとへ立ち返ったのです。以上であります。
皆様ご一緒に使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌93:4-1、使徒信条 A にあります。賛美歌93:4-1、使徒信条 A です。皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。皆様お座りください。それでは川原崎明主幹牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて宣教、魂を生き返らせてくださる神と題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。すべての命の源でいらっしゃる主なる神様、あなたご自身、そしてあなたが語られた御言葉となされた御業、一つ一つ思い起こし、そのことを覚え、心から主の皆を褒めたたえます。イエス・キリスト様は死と戦われる救い主です。死と戦うために、その体をもって、全存在をかけて十字架の道を歩まれ、復活されました。そのように私たちの歩む地点まで来てくださり、永遠の住まいへと導いてくださいます。そのようにして、あなたが私たちと出会ってくださり、交わりを持ってくださり、深くその恵みの中におらせてくださいますことを感謝をいたします。そのことを言い表した先の生徒たちは、信仰を抱いて知りましたが、地上の故郷に勝る天の故郷に憧れて望みを抱きつつ歩みました。そして生きていく中で様々な苦難を経験しましたが、その中でもこの復活の主イエス・キリストへの信仰と信頼を貫きました。このような信仰が私たち一人一人にも与えられますようにと切に祈ります。また一人一人のうちにこの信仰が生きていることは、ただ憐れみの主によることを覚えて感謝するのみです。主が再び来られるときに再会できることを望みつつ、それぞれの信仰の歩みを全うさせてください。今日このところに礼拝できず、病床にあられて礼拝をしたいつつおられる生徒たちを、主が癒し、強め、励まし、助け、支えてくださり、 おられる場が主に栄光を期する慰めの場となりますように、なお続く感染症に苦しむ方々に、自然災害の中で苦しむ方々に、世界の中で迫害家の中で戦っている生徒たちと教会に、あなたの最善の手立てと助けがありますように。どうぞ主の福音に生かされている私たちを通して、神様の国の恵みと宮座が進められますように、どうぞ我らを恵みの器として使わせてください、用いてください。今私たちの望みであるこの感謝と祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日は聖徒の日の合同記念礼拝、昨年に引き続いてありますが、本来でしたら午後昼食を、お昼昼食をとってまた午後記念会と思ったんですが、もう少し注意深くと思いまして、午後の記念会を礼拝と合流させていただいた次第であります。聖徒の日というのはキリスト教会の歴史の中で古くからございます。当初は、信仰を持っているがゆえに非常に厳しい迫害を受けた時代があります。日本でもございました。そうした殉教と言いますけれども、信仰の上に殉教した人たちを記念し、それこそ墓地に集まり、彼らの苦難とそれを記した記録を読み上げ、そこで聖餐式を執り行ったようであります。後に殉教された方だけではなくして、信仰の足跡を残した人々、そうした方々のことも記念して、まあ4世紀頃と言われているんですが、ちょうど今のギリシャとかですね、ロシアの方、まあ、東方教会というんですが、よくこうきれいなですね彩服を着ていらっしゃる祭司がおられますが、ローマじゃなくて東方の方のその教会で、特にですね、イエス様が復活されたイースターの時にこの聖徒の日としたようであります。しかし時代が進む中にあって、多くの人が主にあって召されましたので、8世紀ぐらいだと記録が残っておりますが、今のイギリスとかヨーロッパ諸地域もこの11月の1日にそれが執り行われたということです。聖日でなくしても11月の1日になされたようであります。時代が進みます。15世紀ぐらいになりますと、教会に連なった人すべての生徒たち、まあ名が残ったといいますか、お名前がこう覚えられている人もおられたし、そうでない方もおられた、すべての少年たちを覚えて、この11月の1日に、記念聖徒の日としたようですが、やはり聖日、主の日に集まるということがいいだろうというので、11月の第一の日曜日に執り行い、今日私たちもその古くからの良い伝統といいますか、それを受け継いでこの日を聖徒の日の記念の礼拝としております。さて、この時私たちはもちろん主を礼拝する時でありますけれども、特に信仰の先輩の信仰を覚える時です。今日お手元に、まあ後で、ロビーにある聖典社のお名前を記したものをお持ち帰りいただきたいと思うんですけれども、多くの方々が苦難にあっても神様への信頼を諦めないで信仰を貫かれた、そのことを思い起こしたいです。さらに復活の望みを抱くときです。この世の生涯が全てではないということをクリスチャンは知っています。この世の歩みの使命を全うした、その後に神の御国に永遠に生きる、そうした生涯があるということをもう一度復活の望みを確かにするときでもあります。そのことを記念する、
まあ、お名前を記したもののように記録する、そして記憶する。いいですね。3つのキーキーですね。記念、記録、記憶と。これ私勝手につけたんですが、大事なことだと思ってるんです。ですからこの時に私たちは生徒たちが何を知っていたのか、何を信じていたのか、そしてどう歩んだのかを思い起こしつつ、私たちもそれに倣って生きていく、そのことを進める時であろうかと思います。そんなことを覚えながら、今年のこの聖徒の日は、今聖書朗読されました、特にこの葬儀の時に、昨日も納骨式と記念会があったんですが、こうした時に一番多く読まれる聖書の一つに詩編23編、特に今日読みました3節のお言葉に注目していただきたいと思うんですが、詩編23編の3節、主は私の魂を生き返らせ、皆にふさわしく正しい道へと導かれる。この御言葉を中心、信仰のようにして、根拠にして、魂を生き返らせてくださる神っていうのはどんな方なのか。この詩編23編を代表するように、神様は私たちを信頼しておられる。まず神様を信頼していらっしゃるから、大いなる救いの技を成してくださった。その神様に私たちは信頼する。一言で言うならば、それを歌ったのはこの詩編23編と言えるでしょう。そしてもう一箇所、ペテロの手紙1の2章24節25節も合わせながら、この朝のメッセージをお聞きしたいと思うのであります。この詩編23編、もうそらんじてらっしゃる方も多いかと思いますが、羊飼いと羊に例えて、まあ、これは主なる神様と神の民、また今日の主イエス様と私たちの関係をも表しているわけでありますが、4節見ますと、死の影の谷を歩むってあるんです。それほどに私たちの人生は、先に召された生徒たちも含めて私たちも死の影の谷を歩むような、肉体の死だけじゃなくて、それほどの苦しい中、不安を覚える中、恐れを覚える中、いや、時に疑いを起こす中、疲れを経験する中、実はこの羊飼いに例えられているんですけれども、六甲山の牧場のような羊飼いじゃないんです。このパレスチナ聖書の舞台のところは非常に厳しい中で の羊がそこで羊飼いに養われていた。なかなか環境は厳しい中であって、本当に不安を覚えるような、恐れを抱くような背中にあった。それを見ながらですね、私たちもそういう死の影の谷を歩むことがあるぞ。でもそんな中にあって、神様に信頼するものを間違いなく導かれ、必要なものを、神様が必要とされるものを全て備えてくださり、一緒に歩んでくださり、いや、戦ってくださり、危険から守ってくださり、勝利を与えてくださり、いや、いこわせという言葉がありますが、一節から四節一気に読むと、いこわせてくださるお方である。休ませてくださるお方である。とともに、五節六節読みますと、ガラッと変わるんですけれども、六節にありますように、恵みと慈しみが絶えず追いかけてくるという。よくこの箇所から説教するんですが、皆さん、恐れに追いかけられるんじゃない。不安に追いかけられるんじゃない。疑いに追いかけるんじゃない。本当に主の恵みと慈しみに追いかけられる日々を、そのように、おもてなしという言葉がありますが、神様が私たちをもてなすかのようにして、喜ばせてくださる、振る舞ってくださるお方。こうした生涯に導かれる出発点はどこかというと、魂を生き返らせていただいたところ、この三節の言葉なの。お読みになられてお気づきかと思いますが、一節二節三節はですね、主は私のって、主なる神様私のって非常に個人的な告白です。六節もそうですが、なんとですね、四節と五節は主じゃなくてあなたって呼びかけて、主のことをあなたと呼びかけています。あなたと私、まあ、ここはあまり今日触れませんけど、四節五節見ると大体主の影とか苦しい時の、 そういう時に一番身近に感じるのが主よあなたですと言ってる。これは私たちの経験じゃないでしょうか。辛い時に神様って呼びかける。この詩人ダビデであったであろうと思いますが、彼は自分の生涯を振り返って、あなたとこの身近に感じることができるのは苦しい時主の陰の谷を歩む時だった。そしてこの主は私の羊飼いという主をそのように呼びかけているこの詩人は、新約のペトロも同じように、もう一箇所の箇所を見てください。ペトロの手紙1の2章のもう一度24節と25節をお読みいたします。そしてペトロの手紙1、2章の24節新約聖書の方でございますね。そして自ら私たちの罪を十字架の上でその身に負ってくださいました。私たちが罪に死に義に生きるためです。この方の打ち傷によってあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は魂の牧者であり監督者である方のもとへ立ち返ったのです。今の私たちもイエス様が私たちの魂の牧者、羊飼いですね。しかも監督者、まあ、これは野球の監督というどちらかというと見守るというぐらいの意味があります。私たちの魂を見守ってくださる方、魂の牧者であり見守ってくださるお方は、24節にありますように、私たちの罪を十字架の上でその身に負ってくださいました。罪を神様なくてもやっていける人生、神抜きの人生、そこから生まれてくる辻褄の合わない生き方、罪、汚れ、これ全部罪です。イエス様はその罪を私たちの一人一人の全部十字架の上で担ってくださって、負ってくださった。皆さん、先ほど読んだ詩編23編の4節の死の影というのは、罪の解決を持たないまま、死の解決を持たないままで歩んでいるのは死の影、谷なんです。まさに罪とこの死の現実が魂を最も深く傷つけるんです。何が傷つけると言って、結果魂に人間を人間たらしめているこの深い魂のうちに不安と恐れを与えるのはこれなんです。魂に真の安息を得られないままの状態、それにイエス様は良い羊飼いとなられて、良い羊飼いは羊のために命を捨ててくださる。その結果、私たちが罪に死に義に生きるためだ、そのイエス様が身代わりに受けてくださった傷によってあなた方は本当の癒しをいただいたのです。これが魂の牧者であり魂の監督、見張り人だ。そして主に立ち返ったのだとこう言ってるんです。ここから出発するのが詩編23編の歩みなんです。私たちの魂の癒しは、私たちの罪を負っていただいた、そして罪の重荷から解き放たれたことによって与えられる恵みです。ああ、よかった。どんなに重たいものを持っていても、そのお方が全部引き受けてくださった。愛する皆さん、罪の許しのないところに魂の癒しはありません。また魂は生き返ることはない。今私は牧師夫人と二人の生活な、もうみんな育ってきましたから、時々笑い話のように話します。死の影の谷を通るとき、まさにあの地上の使命を、まあ、そういう意味での死を迎えるときに、私たちの魂の傍らに誰がいてくれるだろうなと言った。私はあの男性というのは弱いんですね。ちょっと内緒の話、お母さん一緒におってくれるか、あの死を見取ることができてもそれ以上一緒に行けないよと言われました。そうですよ、イエス様だけをずっと一緒にいてください。 イエス様があの十字架にお帰りになられましたときに、両隣に犯罪人がかけられていまして、一人の人は最後までイエス様を罵り続けましたが、あのイエス様が十字架上で罪を許す、魂の癒しを経験した一人の犯罪人は、それまでにいろんなものを頼りとしていたでしょう。何を頼りとしていたかは、聖書は沈黙を守っていますけれども、いや、あの時に今まで頼りにしていたものは何一つ頼りにならない。私の傍らに身代わりとなって死んどってくださる、許してくださる、この方、今日あなた私と一緒にパラダイス、私のおるところに一緒におるであろうと言われた、このお方も、このお方を信頼する。愛する皆さん、ここにこそ私たちがより頼む、信頼する、魂の癒しのあるところに、この神への信頼が生まれてくるのであります。ですから、イエス様のもとに立ち返らせたわけです。さて、もう一度詩編23編に戻ってください。イエス様が私たちの羊飼いでいらしてくださるときに、私は乏しいことがない。一節にございますね。もう乏しいことなんかありえないんだと言ってる。それはですね、万事ことがうまくいく、思うように都合よくいくということではないでしょう。だってこの詩編、詩人が告白するように、確かに神様の豊かな導きの中には、信頼すべきこの方の中には豊かな憩いの場をへと導いてくださるんですと同時に、そこを目指して歩んでいく途上において恐れがあります。死の影と言われるところ、まさに大きな試みを通ることがあります。暗闇を経験することもあります。苦しみと五節にありますけれども、まあ、別の訳では私の敵というふうに翻訳している聖書もございますが、いろんな試みを経験するんです。乏しいことがないけど、そこと、しかし羊飼いでいらっしゃるイエス様、その都度私たちの魂を生き返らせてくださったこのお方は、聖書をご覧ください。3節、主は私の魂を生き返らせ、皆にふさわしく、皆にふさわしく。皆というのは主の皆ですよ。言葉を変えれば、神様はご自身のメンツにかけてでも、正しい道へと導いてください。私たちが正しい道の、イエス様ご自身、主ご自身が、ご自身のメンツにかけて、私たちを間違いなく正しい道に導いてくださるわけだ。正しい道、義の道、まっすぐだ。救いの道、勝利の道とも言えるでありましょう。そして、4節見ますと、たとえ死の影の谷を歩むとも、私は災いを恐れない。あなたは私と共におられ、あなたの鞭と杖が私を慰める。あなた、この死の影、苦しい真っ中で、あなたとお呼び申し上げることができる主は、共におられる。私たちは主の臨在という言葉を、いつも共におられる。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共におるとおっしゃったイエス様。これこそが本当に救いなんだということですね。年のせいかもしれませんけれども、私自身も含めて、いろんな方と出会いする中で思うことが一つあります。人は悩みとか苦しみが深くなればなるほど、それに比例するかのように孤独感も増していくな。隣に人がいてもですよ、苦しみや悩みが深くなると孤独感を覚えることが多くなるように思います。そうした中で求めるのは、誰かそばにいてほしい、誰かそばにいてほしい。悩みが深くなりますと、言葉とか行動で支えることは非常に限界を覚えることがあります。そうなると誰かがそばにいてほしい、寄り添ってほしい、離れないで一緒にいてほしい、 思われません？私切に思う時ある。一番身近にいるものあんまり近づかないでとこう言われるんですが、そう思う時ありますね。寄り添うということ。だいぶ前ですが、一人の生徒が最愛の子をお二人いらっしゃって、お二人とも召されなさって、幼い時に召されなさって本当に苦しむ中を通られた一人の生徒がいらっしゃいました。教会の多くの人が励ましてくれ、慰めてくれ、寄り添ってくださって、いろんな言葉をかけてくださったんですが、一人のですね、まあそれはありがたかったと思われたということですが、でもどこか虚しいものが残ったようです。同じ経験をした一人の別の生徒の人が来られて一言、本当にねとおっしゃったそうです。本当にね、次の言葉出てこない。これが一番の寄り添う慰めだったと後でおっしゃってくださった。牧師である私も時々ちょっと不用意な慰めの言葉をしていないかなと思って反省することが多いんですが、本当にね、でもそれは本当に嬉しかったんだけど、いつまでも続く寄り添いではなかったっていうこと。私たちは人に寄り添うと言いますけれども、非常に不完全だな、限界だなと思います。しかし皆さん、私たちは主なる神を信頼する者には、詩編この23編の4節に告白されているように、あなたは私と共におられる。人間を超えたところの永遠から永遠まで生きていらっしゃるお方、そして実際私たちに語りかけてくださり、救いの御業を成し遂げてくださった主イエス・キリスト様の寄り添いは確かなんです。肉体的な死を通過するときにも、まさにそこで深く関わってくださり、これ私は寄り添うことの極みだと思います。これをできるのはイエス・キリストのみ。先に召された生徒たちはそのことを証し続けたんじゃないでしょうか。死の影の谷も苦しめる者も、決してこれは、ああここを取ってるから私は見捨てられたんじゃなくて、誤りのない主に信頼する者の道は誤りがありません。正しい道です。順風満帆の時ばっかりではないでしょう。臨在の主の恵みと慈しみの確かさ、深みを、強さ、あ、主が共におられる。クリスチャンドクターとして長らく御用をなさった何千人という方の看取りをされた一人のお医者さんがこう言いました。いろんな方をその最後を看取らさせていただきました。一人のご婦人、まあ、ご主人もお子たちも、こう主に信頼する方々であられまして、そのお母さんが召される本当にその直前だったそうですが、こうおっしゃったそうです。先に行ってきます。まるでこの礼拝堂から向こうのあの修法のある部屋へスッと映るかのように、死んでよみがえってくださったイエス様とともに、私もこの復活の命に預かっている、だから先に行ってきますね。皆さん、復活信仰に生きるってことですよ。主こそ私たちの誠の羊飼いでいらっしゃる方、魂を生き返らせこの道を全うさせてくださるお方、どうぞこの朝この事実をもう一度確認し、知って、信じ、そこに私たちも身を置き、歩み出す、歩み続ける生徒の日、このことを記念し、いや過去の記念じゃない、それに生きる私たちとして、先の生徒たちと一緒にこの地上の生涯を全うさせていただこうじゃありませんか。お祈りいたしましょう。恵みと慈しみに満ちていらっしゃる主よ、あなたを知らないであなたを無視して罪の中に死んでいた私たちの魂を癒し、魂を生き返らせてくださったのは、魂の牧者でいらっしゃる主イエス様の十字架の贖いによりました。以来私たちを見守り続け、
絶えず寄り添い、いかなる時も共にいてくださる臨在の主が恵みと慈しみを持って導いてくださっております。これほどまでに神様に信頼されている私たち、どうぞ今一人一人が神様あなたを信頼いたします。よろしくお願いいたします。お一人お一人の祈りと心を合わせて我らの主イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
その場所を祈りの場として、ご自身にお一人お一人の祈りの場としてください。神様よろしくお願いしますと一言の祈りでもよろしいかと思います。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日は11月の第一聖日でありますので、11月に誕生日をお迎えになられる方のために御言葉を持って祝福の時としお祈りさせていただきたいと思います。ペトロの手紙1章3節後半部分 B ですが、神は豊かな憐れみにより死者の中からのイエスキリストの復活を通して私たちを新たに生まれさせ、生きる希望を与えてくださいました。もう一度読みします。神は豊かな憐れみにより、死者の中からのイエス・キリストの復活を通して、私たちを新たに生まれさせ、生きる希望を与えてくださいました。お祈りいたします。生きる主よ、私たちがキリストを信じる者としての歩みをさせていただくことができるのは神の豊かな憐れみによります。その背後には変わることのないイエス・キリスト様の真実なご愛がございました。今この時も十字架に死んで復活された主が生きておられます。そのことを分からさせてくださり実感させてくださいますのは聖霊様ですが、どうぞ一人一人をさらに生き生きとした信仰へと導いてください。続けてキリストにあってご夫婦が親子がまたご家族の豊かな愛の交わりを、教会の互いの愛の交わりを誠実なものとしてくださり、互いに使い合う恵みに富ませてください。心から感謝して我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ご祝福がありますようにお祈りいたします。それではよろしくお願いします。
この後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り献金と続きます。賛美します。賛美歌226番、輝く日を仰ぐとき。賛美歌226番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様お立ちください。 礼拝の感謝と今から捧げます献金のお祈りを塚本さんに捧げていただきます。
お祈りいたします。主は私の魂を生き返らせ、皆にふさわしく正しい道へと導かれる。恵み深い天の父なる神様、尊い皆をあがめて心から感謝をいたします。こうして礼拝のこの時をあなたが守ってくださって、ここまで導いてくださったことをありがとうございます。今から40年前になりますが、私の母教会である教会の伊藤先生が、当時5歳だった僕の頭の上に 手を置いて、秀樹君、神様はイエス様はいつもあなたを見守ってるからねと言ってもらったことを、今メッセージを聞きながら思い出しました。あの肉厚の手、温かい手のひら、今でも頭の上に置いていただいたあの感覚が忘れられません。まるでそれはイエス様が手を置いて祈ってくださったような、そんな感覚に包まれたものでございます。今日こうして川原崎先生のメッセージを お聞きさせていただきながら、イエス様が再び私にあなたの横にいるからね、見守っているからねと言っていただいたような気がいたしました。温かい気持ちになりました。優しい気持ちになりました。本当にあなたがいつも見守ってくださってますから、どのような問題があっても導いてくださることを信じて心より感謝申し上げます。またこうして礼拝をここまで導いてくださった川原木先生を通りを管として宮浦に満たしてくださって、今後とも用いてくださいますようにお願いいたします。尊いご奉仕をしていただいているお一人お一人、またこの礼拝に参加したくても叶うことができないお一人お一人にも同じ恵みが与えられて、私があなたを見ているよと言ってくださっていることを本当に一人一人が実感し、共に歩んでいくことができますようにお願いいたします。今から本当に心いっぱいの捧げ物をいたしますけれども、どうぞあなたの尊い御用に用いてくださいますようにお願いいたします。一切を委ねて感謝をして、尊い主イエスキリスト様の御名によってお祈りをいたします。
アーメン。皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を声を出さないで歌詞を味わいます。唱詠の後、川原崎明主幹牧師に神様の祝福と派遣の言葉を告げ知らせる祝祷をしていただきます。 皆様お立ちください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。
皆様お座りください。続いて報告がございます。
今日この聖徒の日ということで遠方からと言いました。